地なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
アーメン。
誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしない。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。今日主イエスはこのように教えておられます。日課の前半で断食についてやり取りをしておりますから、断食に代表される律法が教えることを古いとし、主イエスによってもたらされたものを新しいとしているのでしょう。イエスによってもたらされた新しいものとは、律法という古い教えに当てはまらない、新しいものに入れるべきだ、このように言われているのでしょうか。私たちには律法という古い契約とイエスによってもたらされた新しい契約が相入れない、そのように言われているかのように聞こえます。しかし主イエスは別な場面で、私は律法を廃棄するためではなく完成するために来た、このように言われていますから、イエスは頭から古いものを否定し新しいものを受け入れるようにと教えておられるのではないということがわかるのです。古いものを完成させる新しいものについて教えているのです。小福音書と言われるヨハネによる福音書3章16節、福音について次のように明快に言い表しています。神はその一人子をお与えになったほど世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。律法は私たち人間にそれを遵守することを要求します。そしてそれらを守るなら命を得、そうでないなら滅ぼされるのです。それは常に人の行いにかかっていると言えるでしょう。しかし主イエスはただ律法を文字通りに遵守するという人の行いによってではなく、一人子をお与えになったほど世を愛されたという神の愛、そしてその神の愛であるキリストが私たちの罪の許しのために十字架の死を遂げられたことによって救われたという事実を信じる信仰が全てを完成するのだと教えているんです。主イエスによってもたらされた福音は旧約を排除するのでも否定するのでもなく完成する力なのです。これが新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだということなのです。今日の説教の準備をしていて、新しいブドウ酒と新しい皮袋についてギリシャ語の聖書を開いておりましたら、2つの言葉が違っているということに気がつきました。ギリシャ語には新しいと訳される言葉が2つあるということを以前にもご紹介したことがございます。一つはネオスで、もう一つはカイノスです。またそれぞれ意味する新しさに違いがあることは注目したいところです。まずネオスの意味する新しさですが、それは時間的に新しいということになります。それは私たちがよく耳にするニュースの語源にあたりますから、その時は新しいんだけどやがて 古くなっていく、そういう新しさということになるでしょう。一方、カイノスの新しさは品質から見て新しいという意味になると辞書にありました。それは、今までになかった新しさ、そういう新しさであります。そして新しいブドウ酒と新しい皮袋に見る新しさの使い分けについてですが、新しいブドウ酒はネオスが用いられ、新しい皮袋はカイノスが使われているのであります。もちろん厳密に区別して使用されているかといえば、必ずしもそうではないということも考えられるのですが、この短い場面で2つの新しいが用いられていることは興味深い事実だと思えるのです。新しい皮袋がカイノスの新しさであるならば、それはやがて古くなる新しさではなく、今までなかった新しさ、これを意識しているのだと言えるでしょう。カイノスが用いられている2つの例を聖書から挙げてみますと、それは第一にマルコによる福音書1章21節以下に見られます。イエスが安息日に街道で教えておられると、汚れた霊に取りつかれた男がいて叫んだ場面があるのですが、イエスがお叱りになると汚れた霊は大声を上げ出て行ったのであります。それを見た人々は皆驚いて次のように言ったとあります。権威ある新しい教えだと。これがカイノスという新しいさになっています。第二に、最後の晩餐の場面でイエスが、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約であると言われた新しさがそれにあたります。つまりカイノスの新しさは神に関する新しさ、イエスによってもたらされた新しさを意味していることがわかるのです。主イエスによってもたらされた神の新しさは、愛という言葉に凝縮されていると言えるでしょう。キリストによって示された愛、これこそ今日言われている新しい皮袋であり、カイノスという今までにない、これからも決して古びることのない恵みなのであります。一方、新しい皮袋がカイノスの新しさであるのに対し、新しいブドウ酒はネオスという、やがて古びる新しさであることは不思議に見えます。新しい皮袋に注がれる新しいブドウ酒とは、キリストによってもたらされたものを指しているように読めるからであります。しかしそれがネオスという新しさであるのは、新しい皮袋であるキリストに、キリストの愛に注がれる新しさは、キリストによって明らかにされた福音だけではなく、私たち人間に関する事柄も含まれる、そういうことが期待されているのではないかと思うのです。そして私たちが注ぐブドウ酒はやがて古びてしまうようなものであったとしても、決して古びない新しい皮袋に注がれるとき、それは今までにない新しさに包み込まれて完成するのであります。注がれる新しいブドウ酒について、ネオスという新しさが用いられ、 私たち人間の古さも新しさも全て含まれるのは、大切なことがただ古い革袋ではなく新しい革袋に注がれることにあるからに違いないのです。祖父母手帳なるものを皆さんご存知でしょうか。地方自治体が発行している祖父母向けの手帳であります。以前テレビで埼玉市が発行していることを紹介しておりました。番組によると、その手帳が発行された理由は、現在の子育てと祖父母世代の子育てとで常識が大きく違っており、その違いが世代間のトラブルの要因になっているということでありました。親世代は当然今現在の子育て事情を知っているのですが、それを知らない祖父母世代は当然のように昔の子育ての常識でお孫さんに接しようとするのであります。せっかくお孫さんの世話をしてくれるので強くも言えず、親世代が困っていたという声も多かったことから、祖父母手帳なるものが発行されるに至ったのであります。その手帳の特徴の一つは、さいたま市の手帳を例に挙げますと、ここが変わった子育ての今と昔と題して、子育ての常識の変化を比較しているところにあります。例えば抱っこ、かつては抱き癖がつくからと制限することが、常識とされていたと思いますが、現在では抱っこは自己肯定感、人への信頼感が育つなど心の成長に大切であるとされ、できる限り抱っこをするようにと勧められているのです。またかつては1歳までに断乳、これが基本であったということですが、現在では自然とおっぱいから離れていくまで授乳をして問題はないということは教えられています。表現も断乳、お乳を断つということから、卒乳という言葉が今は使われるのであります。それぞれの子供によって卒乳の時期は違っていいというのが基本的な考え方になっています。そして一番大きな変化なのかもしれませんが、かつては親などがこう噛み砕いて子供にこう食べ物を与えており、また大人の使うお箸やスプーンをそのままこう使っていた、そういうことがあったのではないでしょうか。しかし現在では赤ちゃんの口の中には元来虫歯菌というものはなく、それは大人の口から移ってしまうのだということが分かってきたようであります。それでお箸やスプーンを大人が使ったものをそのまま使うっていうのは避けるようにっていうのが常識なのだそうです。いくつかご紹介いたしましたが、この他にも数々の違いがあるということが祖父母手帳には記され、現在の子育てについて理解、常識が昔に比べて変わっていることを教えているのです。お孫さんを持つためには、昔と現在、自分の得てきた知識と現在の常識が変わってきていることを認識していく努力が必要であるようです。また LGBT という言葉を耳にされた方もおられるでしょう。これは性的少数者の頭文字を取ったものであります。 例えば LGBT の T にあたるトランスジェンダーは、まあ、性別を超えるということを意味し、心の性別と体の性別が一致しない人々を指しています。このような問題に対して、まあ、世界から30年も40年も遅れているこの日本でさえ法律に変更が加えられている部分があるというのですから、私たちも知らなかったなどとはもはや言えない状況にあると思うのです。このような話題をする中である方が、小学校では今何々くんとか何々さんとは言わないようになっている、みんなこう何々さんと呼ぶのだと教えてくださいました。このように私たちは知らないということで、また無関心であるということで、人々の痛みや悲しみに心を寄せることができないでいるということもあるのです。私たちは新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れるように、この世における新たな変化にも心を配り、キリストの愛によってもたらされた新たな新しい皮袋に入れるということが求められるのであります。新しい子育て論に対して、あくまでも自分が経験した古い子育て論を持ち出して対応するならば、現代の子育て世代とうまくいくとは思いません。 LGBT の人々に対し、聖書には神は人を男と女にお作りになったとあると主張し、その存在を頭ごなしに否定するだけならば、それは弱い立場の人々の心を一方的に否定してしまうことにつながるのかもしれません。そしてそのような態度は、弱い立場の人々と共におられた主イエスの思い、その愛に反することになるのではないかと感じずにはいられないのです。このように例を挙げるだけでも、私たちが生きる社会の中で新しいブドウ酒を古い皮袋に入れようとして破綻の危険にあるということを知らされるのです。ですから、与えられた皮袋、新しい皮袋に全てを注いで、キリストの愛によって全てを肯定的に受け入れるようにと、私たちは今日招かれているのであります。自分自身のことに目を向けてみますと、私たちの人生における苦しみ、悲しみ、悩みなど、私たちにはただなければいいと思われるような経験がたくさんあります。どうして私が苦しまなければならないのか、悲しみに遭わなければならないのかと納得できるようなことは一つとしてないでしょう。しかし、キリストの愛という新しい皮袋に全てを注ぎ込んでみると、それぞれ否定したくなるような出来事にも神によって大切な意味が与えられていることを知るのです。また、あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいますとパウロが書いているように、試練に思えるような事柄でさえ神の御手のうちにあり、耐えられるよう逃れる道をも備えてくださっていることを知るのです。そして何よりも、私たちの逃れの道である主イエス・キリストが共におられるということを、苦しみや悲しみの中でこそ見出し、安心して生きることができるのです。このように、私たち自身がキリストの愛という 新しい皮袋を与えられ、生かされているのですから、ありとあらゆる人々も事柄もこのキリストのゆえに受け入れて生き始めることができるのです。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。
アーメン。